ち戦闘態勢 .com。 本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする国のポートボイポッドキャスト銭湯態勢 .com。 お相手はあなたの町のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビ袋プロデューサーくだぽん、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
ということでね、なんか見ました。
ダーティーハリー3を見ました。録画してたやつ。
ダーティーハリー3ってどんなやつ
だっけ。ダーティーハリー3は
女が復讐するやつだっけ。
女刑事なんです
ね。そう、女相棒。女相棒。
はいはい。女。タイリー・デリーだっけ。
あ、そっか、その女、女相棒のやつで、ね。はい。なんね。まあ、ちょっとこれ認めてなくて、最初キャラハン、キャラハン系で、まあ、ミスの認めてなくてさ、お前俺の相棒になったら大変だぞみたいな、これみんな死んでんだぞみたいなさ、お前気をつけろよみたいな、私は大丈夫よみたいなさ、ざっくり言うとね。で、そんなですね。まあまあ、もう大体ハリー3なら言うけど、まあやっぱ最後なん
かね、
死んじゃう相棒なくなっちゃうんですよ。でね、ちょっとね、気になったのは、大体ハリーシリーズってまあ、まだ3までしか見てないんですけど、なんかエッチシーン必ず出てきますよね。あの3もなんか、フィンドストリートが追っかけている、犯人を追っかけている時に、なんかガラスの屋上のガラスのなんかところにバチンバチンと落ちちゃって、犯人が逃げてる途中で、ただ落ちた先がなんかね AV 撮ってたりするああみたいな。で、だってやはり1もさ、なんかさ、
まあまあ、うちはさ、女の人の肌
ですよ、ね。覗きで間違えられちゃうみたいなさ、あったじゃん。で、2はね、忘れちゃったんだけど、なんかあったんじゃないかなと思って。なんでそんなエロなんか、シチュエーション入れてんのかな。
サービスじゃないです
か。サービスでしょ、当時の。
時代のさ。
当時のサービス。
いや、売れてる人が出てれば、十分じゃないの。
いや、
サービス入れないと。
いや、もう、ダメなの。クリーントイーストウッドもさ、マカロニー出身だからさ、サービス、
なるほど。
サービスって感じだ。
マカロニーの国の人だからね。なるほど。クリーントイーストウッドだから。
何が言いたいの？
何が言いたいの？私からは以上です。私からは以上です。
年取ったの。でも昔の方は普通に裸出てきたでしょ。
まあ確かに。
映画
確かにね。
最近はほらあんまりこう出てこない。
そうそうそう。
あ、でもなんかちょっと偉いなと思ったのさ、コナンザ・バーバリアンだっけ。
ああ。
最近割と、まあそれでも10年以内の映画ぐらい。
いや、
ジェイソン・モモアだよ。コナンザ・バーバリアン。
新しいやつは見てないな。
コナンザ・バーバリアン。あの、シュワルツェネッガーじゃん。最近のやつ
な
ん
だけ
ど。女奴隷とかがたくさん出てくるんだけど、やっぱ裸です。偉いなと思って。そらそうだわなと思ってさ。普通におっぱい丸出して、敵も味方。
そういえば、ね、確かに、アメリカ映画とかでも、やっぱ裸出るの少ないよね、やっぱね。
少ない。
必然性のない裸、ないかも。
やっぱレーティング、気にして
ね、それでしょ、おそらく。
レーティングってあれか、そっか。あれか、テレビで流すときとかに問題があるってことかね。
いや、
映画でまずも、やっぱ R になっちゃうとめ
ん
どくさい。
やっぱ裸出ちゃうと、やっぱレーティング上げられちゃうんじゃないの、やっぱ。
R になっちゃうね。
なるほど
ね。20年ぐらいだと思うよ。すっごく、あっていうさ。おっぱい出ねえな、映画で。
確かにね。確かに。
もう、徐々に。
どっちかだよね。もう、バンバン出るか。
バンバン本当に出るものか、出ないのか。だから昔の映画を見に行くのに、幕の内弁当みたいな感じがあったじゃない。お笑いのパートも、そう、お笑いのパートもあり、ちょっとエロもあり、みたいなさ。で、アクションもあり。で、それでこう、今ほら、作品としてのスタイルみたいなのさ。普通にアクション映画でもおっぱい出ないもんね。まあ、香港映画だと実はさ、あんまりおっぱい出ない。
そうそう、あんま出ない。
もともと出てない。
もともと厳しかったんですよ。だからそれはそれでっていうこと
だ
った。
じゃないもんね。
アメリカの B 級映画とかアクション映画とか、もホラー映画でも出ない時あるから。
まあ確かに日本映画も、そういう必然性がない限りは、ない。アンド乳首が出ない。女優さんもね。
裏でバンバン見てるくせにね。
ガーシーガーシーチャンネルの。
裏でバンバン裸になってるくせに、
ね。そら、私生活は、そら、裸にはなるでしょ。
私生活はね。
風呂入るときとか。
いや、そんなそうだけど、俺ら私生活で裸に見れないじゃん。ま
あ、いや、まあ自分の裸
中学生が
こんなネタ見せ
で。中2か。
いいな、
ね、芸能人の裸見たいよみたいな。
そら見たいでしょ。
見たいよみたいな。
そら見たいでしょ。
あいつら。
確かに。いい地区
なの。なんか見ました？
バットマン見ましたよ、バットマン。
マイケル・キートンの。
古い古い今更マイケル・キートン。
ああ、違うですか。どうですか？
どう
見た？
今日見に行くこと見に行かなかった。
そうなんだ。
まあ、ざっくりって面白い、やっぱり。
面白いよ。
あ、
やっぱ面白いは面白い。
今度のバトンはやっぱかっこいいよね。
かっこいいっすよ。
ね。
あの、っていうか、バットマンの格好してない時がかっこいいよね。
テネットの相棒の彼ね。
そうそうそう。でも、別にバットマンじゃなくてもいいんじゃないか
っていう
気はするんですよ。
バットマンっていうフォーマットに入れることなくてもいい、
うん。別にみんな普通、みんな人間だからみたいな。みんな人間だよね。
あれ、あのペンギンは別にその手がどうこうってない？
全然ない。ペンギンなんて普通の人間だよ。
そうなの？なんでペンギンっていうあだ名になって
るの？だからあだ名がペンギンってだけ。
マフィアのボス
に対して。別に狂って、まあこの先狂っていくのかもしれないけど、次続編とかで、別に普通のマフィアの小物みたいな感じですよ。お太ったおっちゃんみたいな。
太ってはいる。
じゃあ、ナゾラも別にそんな、まあ素顔は素顔出てくるでしょ、普通に。
素顔は素顔で出てくるけど、別に普通の。
ああ、じゃあどっちが狂ってるかって
言ったら、ね、別に奇妙な振る舞いするわけでもなく、ウヒョヒョヒョみたいな。
まあ、そのぐらいやるからね。そのぐらいであるでしょう
か。別にそんなことはやんないしね。
はあ、ジムキャリーとはちょっと違う。
違う、ジムキャリーとは全然違う。
全然違う。で、ちょっとだけ教えてよ。あれさ、一応、ゴジラでもさ、最近だったらさ、全部クレジット終わったのに、さあ次の敵はみたいな感じでやるじゃん。ある、次は来ますよ、あの人みたいな。
クレジット出た後にじゃないけど、ああ、ここで、こいつ出たかみたいなのがある、最後の方で。ああ、こいつね、みたいな。
じゃあ次来ますよ、みたいな。
うん、次は俺だよ、みたいな。ああ、
顔見せ工業。
顔見せ工業。やっぱありますよ。
あれでしょ、あの方でしょ、
あの方です、
あの方です。
皆さんご存知。
皆さん大好きな方
でしょ、みたいな。
出てきたってよ。そうそうそう。出てこないとあれじゃないから。やっぱりね。
皆さんが大好きな。
大好きな。
あの方が出ます。
あの方がね。いや、それ、でも3時間あるっていうと飽きなかった。
全然、それは飽きないね。全然、中だるみはしないですよ。
あ、本当？
それね、ドラマに結構今期、1、3はハマっていて、ドラマは結構見てます。
何見て
ます
？
チュラさんとか。
チュラさんってなんだっけ？
知らない。
NHK。
いや、一時期古いこと言おうかなと思
って。朝ドラの。
朝ドラさん。
ミステリー
という流れ。
という流れ。
須田まさき。
と、あと小学生。
妻が小学生
はね、これ毎週見てます。
へぇー。
それがちょこちょこ見てる。まあ、結構、今回面白い。
本当？ミステリーという流れいい？
ミステリーの中で面白かった。
面白いね。面白いね。
1話がちょっとすごすぎたね。
あ、そうなの？
1 話すごかったっけ？
1 話すごかったです。
誰が出るやつだっけ？
遠藤健一。
あ、遠健がね。
実は
あるんだ。そうそうそう。あれ、主要キャラじゃないんだ。
じゃないんだみたいな。新しいなっていう。
あの、
この先に出てくるんだろうなと思いきや。
あれ、ストーリーの構成がさ、すごい、独特だよね。
そうそうそう。
途中で
組んでる。
そう、なんかね、途中で、一時、解決編がね、例えば、1回目で事件が起こって、次の回の20分目ぐらいでもう解決しちゃったりするの。
はいはいはい。
それで次の話の、あれが始まってみたいなね。
はい
1話完結じゃなくて、なんか中途半端にね、そう中途半端に続いていくんでね。
第1話目は1話完結だったんだけど、うんうん、それ以降がちょっと入り組んで、
入り組んでなんか
伏線があって、うん、で来週最終回なんだけど、うんうん、まあ多分あの人が出るなみたいな感じ
で、まあまあまあまあそれは伏線張ってますからね、そうそうそう最初からね。
驚きなのはなぜかうちの6歳の息子が、うん、妻が小学生なのにドハマりしてた、なぜか、なんかすごい面白いらしい、面白いんだけど話も。
誰が出てるの、妻が小学生。
出てるのはまあ吉田羊とか、うん、あと有名、まあ主人公というか主人公はもう子役なので、うん、知らないけど名前は、うんうん、あとあれか堤、しんいちが主人公、そのね、子役がものすごい
んだ、うまいんだ
演技が。で、まあミステリーもちょっと通じるんだけど、要は入れ替わるというか、要はまあちょっとお母さんが死んじゃって、それは憑依してる子役なんだよね、うん、で憑依してる時とそうじゃない時の演技がものすごい違うわけ、うん、その演じ分けが多分あれ10歳なのかな、
うん、すごいね、
10歳の子供もできてて、それがすごい本当に。あの子役を見つけるまで2年かかったらしいんだよ。企画としては2年前からやろうとしてて、あの子役を見つけてやろうってなった。それぐらいの逸材と言われ
る。見た目にはそんなにね、可愛いってわけでもないよね。芦田愛菜ちゃんとか、芦田愛
菜ちゃんとかとは違うね。普通の女の子見た目、ね、うん、演技や、その落差を見るとすげえうまいんだなってのが分かるんだよね。両方だから演じ分けられるっていう、なかなかねすごい子が出たねっていう感じです。なので映画は全然見てません。
俺なんか見たけど忘れちゃった、後半に言いますわ。ああ、もう思い出しながら、なんかそういうの見た気がするな。
パルチセドレルカンテーパックンということでね、毎回毎回悩んだ人の質問にパクってきて強引に答えるというこのコーナー、今回こんちゃんがパクってきた相談はこちら。コロナ禍での出会い、相談者マッチョ110番男性30代ね。コロナ禍で女性と出会うにはどうすればよいですか。職場でしか出会いがなく、職場に対象となる女性がいません。周りからモテる見た目と趣味でモテそうと言われますが、出会いがないです。マッチングアプリは月額4000円が高いと思ってしまいます。以上。
いや、逆に情報としては4000円なんだ、マッチングアプリ。
マッチングアプリね。
月額使用
料。月額使用
料。まあ、マッチングアプリしかないと思うんですよ。まあ、
そんな、
う
ん、そんなもん。あとはガーシーかな。
あとはガーシー。あとはガーシー。頼むしかないな。頼むしかない。本当にガーシーと友達になりたいですよ。そんなに、そんなに面倒見いいなら、まあ、年下ですけどね、ガーシーね。ええ、でもね、あ、言ったっけ、これ。コロナ禍で1回目の緊急事態宣言が、開けるかな、ぐらいの時に、うん、俺、自分の友達と、うん、ガーシーじゃないですよ、うん。飯食ったんですよ。ああ、うん、で、レストランかなんかにいたら、隣の席にいる若いカップルが、うん、ね、うん、20代なのね、どう見ても。うん、で、ちょっと隣っていう風な話になって、聞け聞けって言うからさ、うん、でやっぱこうやってこう、おっさん、うん、3人ぐらいで聞いたんですよ。そしたら、どうもね、やっぱりね、その日が初対面だったらしいのね。で、ま、後で誰か言って、あれマッチングアプリじゃねえかなっていう。で、彼氏の男の子の方、大学院生がなんかで、はいはい、こう、やっぱり、FX なんかちょっとやったらしいんだよ、はいはい。で、最終的にはそういうのでお金を作って、自分の研究する時間と自分を大事にしたいっていうのは、できるだけ就職化したくなくて、みたいで、うん、女の子の方が、そうなんですか、すごいですね、っていう話をしてるわけね。それで、アニメの話になった。漫画の話になった。うんうん、漫画の話になった時に、20代だよ。でもその男の子の方が、うん、やっぱり、鬼滅の刃はどうこうでって言ったら、いや、鬼滅の刃は、私はあんまり、うん、チェーンソーマンってあるんですよ。って言って、チェーンソーマンすっごいですよ。もう史上最強、うん、初めから最強っていう設定で、うん、主人公は設定されてて、うん、彼氏の方が、 いろいろマウントしようとしてるんですよ、やっぱり。うんうんうん、いやそれ見てないけど、じゃあこれはこれはっていうふうに言ってて、その中で俺ら3人とかさ、かなり知ってるぞ、彼女。うんうんうん、それで、じゃあアニメで言うとね、まあ、兄貴が結構、アニメ詳しくて、装甲新世紀オーガス。
古い
って言ったのね。言ったら、それ言っただけで彼女が、そんな古いアニメ知らないとかって。で、俺たち3人はさ、なんで知ってんだよ、古いアニメ。彼女絶対オタクだぞと。もう行ってさ、隣の席にさ、おじさんたちと話しようつって、呼んでこようかなつってさ、いや、彼女絶対詳しいわ、つって。ダグラムの話とかしてた、彼女もね。で、彼氏は知らなくて、なんかこう、ほら、ちょっとこう、できればさ、うまくいかないでほしいじゃん。こう飯うまくなってきたなって言いながら食ったんですけど、まあ知らないですよ、最初して2人がどうだったかは。だけど、あれマッチングアップじゃないかなと思うよ、やっぱり。あの出会い方っていうのは。初めましての雰囲気がすごいあったし。で、コロナでちょうど谷間の時、1回目の。本当谷間の時で俺たちも久しぶりに会おうかっつって、ザーって会って、怖いからザーって解散ね、みたいな時でも、で、おっさんたち3人がちょっと嬉しかったのは、若い人たち、やっぱこの隙をついてやりたいことやってんだっていうのはなんか、すごい良くて、俺たちは。なんか良かった、やっぱりああいうこと、若い人やんなきゃダメだな、なんつって。だから、マッチングアプリ使った方がいいと思いますよ。どういうものかって、俺は、その。
まだマッチングアプリ多いんでしょ、やっぱ今すごい。
今多いんじゃない、
機械としては
。月額4000円だろ、やっちゃえば働いてんだろ、
ね。
うん。
そしたら。マッチングアプリしかないよね。
じゃあ、あるいはそうじゃなければ、例えば、Facebook とかっていうのは、見知らぬ人と
知り合いだからね。しかもそれがやっちゃう。まあだから、まあ、メールするとか、あるんだけど、知り合いだから、
ね。例えばさ、サークルはないの？あの、Facebook。
サークルもある、サークルもある。
その見知らぬ人同士が、
サークルもある。趣味のサークル、
ね。みたいなのに参加するとかって
多分。参加して、まあ、オフ会みたいな、
ね。オフ会みたいな、
うん。参加するっていうのはあるかもしれないけど。
じゃあ、Facebook でそういう機能はあんまりないの？
まあ、マッチング的な。
機能ない。いや、サークル
ある。サークルある。
で、そういうところに入ってみるとか、フェイスブックやってるの。
でも、話が、やっぱ、回りくどくなっちゃうよね。マッチングアプリはさ、話が早いじゃん。
目的はね。
まあ、彼氏、彼女欲しいって話になるからね。
マッチングアプリでいいんじゃない
の、オフ会とか行ってさ、女の子に付き合わないとか言ったら、何こいつ。
まあまあ、初めからね、例えばじゃあ、こういうのでみんなで、一日ピクニックしましょうっていうサークルなのに、行ってナンパしたら嫌われるよな。
ね、なっちゃうからさ、やっぱマッチングアプリが早いよね。
いや、だってそんなさ、高い行ってたら何も始まらんて。悪いけども。俺が緊急事態宣言の合間に見た若い二人はさ、何らかの形で何らかのアプリを使って出会ってんだから、やった方がいいですよ。あんな4000円が高いと思いますみたいな。どんどんバカ言ってんじゃないよ、あんなもん。だって。働いてんだろ、
働いてるだろ、
うん、やれよお前、あんなこと言ってねえでよ、金がねえからって言ったって何もできねえわ。
本当だよ、
ね、あれが高いこれが高い
って、ね、デートもできなくなっ
ちゃう。デートもできねえよ、俺これでだって4000が高いですって言ったらデートできねえよ、
ね、
うん、モテそうだって言っててモテないでしょ実は。頑張ってください。
そんなこと言ってっからモテねえ。
そんなこと言ってっからモテない。あのね、スケベはね、まだね、笑って許される部分はあるんです。ケチはダメ。男でケチはダメ。
なるほど、
うん、本当に見栄を張る。
金がないのはしょうがないけどね。
しょうがない。しょうがない。でも、見栄を張る必要はないけども、ケチはダメ。何かっていうと割り勘とか。全部そればっかりはダメですよ。じゃあ、モテないって。
彼女のことが少し怖いです。男性20代、怖お。僕は今20歳で、13歳上の同棲中の彼女がいます。33歳。大学の授業をサボったのがバレた時に、お父さんが一生懸命働いて学費出してくれてんだからちゃんとやりなさいって言われました。ご飯を食べてる時にスマホをいじってたら、食べる時は食べる時に集中しなさいって言われます。箸の持ち方もいつも注意してきます。遅くまで YouTube を見たりゲームしていたら早く寝なさいって怒ってきます。彼女のものを不注意で壊してしまった時に、壊してないと嘘を言ってしまってバレてしまった時に、どうして素直にごめんなさいって言えないの、嘘ついてごまかそうとしたことがすごく悲しいってきつく怒鳴られてしまいました。
同性愛者の友人に自慰行為をした動画を撮って数回売ったことがバレた時に何言ってる
いやいやいやいや、こっちの方がちょっと
お前もおかしいわ
自慰行為をした動画を撮って数回売ったことがバレた時には正座させられました。それでお父さんと亡くなってしまったお母さんからもらった体だし一生懸命育ててもらったんだからもっと自分のことを大事にしないとダメみたいなことをたくさん言われました。この時彼女は泣いていました。でも普段はすごく優しいんです。亡くなったお母さんに会いたくなって夜中に泣いてしまった時には明け方まで話聞いてくれたり僕に料理を教えてくれたりします。この間ノロウイルスにかかった時にベッドの上に生えてしまった時にはわざとじゃないから泣かなくてもいいからねそれより早く良くなってほしいなって言ってくれたりしました。生えてしまった時には背中を優しくさすってくれて大丈夫大丈夫って言ってくれたりしました。でも怒ると長い時間注意してきてものすごく怖いんです。どういう風に言ったらもう少し優しく注意してくれると思いますか。それと彼女には過去に無免許運転と窃盗と傷害で女子少年院に入った経験があるんですよ。
ちょっと持ってねえか
将来は結婚したいと思ってるのでちょっと心配です。女子少年院にいたことについてはどう思いますか。
うん、まあ典型的な DV なんですけどお幸せにってことですね、うん、
まあそうね、
だって直しようがないですよね。これがこの話が本当にリアルだとすればですよ、うんうんうん、
直しようはないよね。
お互い直し
ようもあるし、うん、ね。
もう関係性、いや、完全に DV なんですけど、うん、これって、うん、もうあなたも問題あるようだし、まあ我鍋に閉じ蓋っていうことでね。
まあそうね、どっちもどっちっていう。
どっちもっていうことで。
まあお似合いのカップルじゃないですかね。
そうですね。そうですね。ね、そうですね。
そんだけ、そんだけだから彼女のことあれしたこれしたって詳しく覚えてるっていうのは、うん、まあ、彼女にとってもほら生きがいですから、うんうん、ね、うん、お互い傷つけ合って地獄に落ちてくださいっていうことで、うん、はい、そういうふうにしか思いません。こんなことすいませんバカだなって思ってるだけで
しかし同性愛者の友人に自慰行為をした動画を撮って数回売ったことが、
でもそれもだから それが本当だとすればおかしい
って怖いよな。
おかしい、おかしい、
怖い怖い怖い、
おかしい、
怖いよ、
おかしい。
それを買って売ってお金になるんだ。
だからお小遣い、
お小遣い、
お小遣い、そうそうそうそう、だってそのお金で何をしてるかってはっきり言わないじゃん。パチンコだろ。
パチンコと
は
書いてないけどパチンコだよ。だからうん、そのお金で何をしてるかって僕はパチンコやりましたって話なんだからさ、うん、いいじゃん別に、うん、ね、あぶくぜにはあぶくぜ、あぶくぜ使うとって彼女に怒られると、うん、だからごめんなさいごめんなさいって言うのはシャブ打つタイプですよそれはそれ彼女も切れますわ
なるほどね、うん、映画のデデデデデデデデ
どうですかデン、どうですかデン、どうですかデン、令和
ということでね、はい、令和ももう4年ですか。
ですね、早いですね。
早いですな、うん、というわけでね、毎回毎回一つの映画について語っていこうというこのコーナー、今回の映画は地獄の花園ということでね、地獄の花園は2021年5月21日公開の日本映画というね、監督は関和明、和、まあ
まあまあまあ、
各自調べろ、
はい、
ね、主演は長野芽衣、脚本バカリズムということでね、長野芽衣、広瀬アリス、七尾なんてのが有名どころで出てますな。普通に働く OL の職場に元カリスマヤンキーの女性が中途採用されたことから始まった OL たちによる派閥争いを描く2021年、まあこれいいよ。平凡な OL 田中直子の職場は裏では社内の派閥争いをかけたヤンキー OL たちによる喧嘩が日々勃発していた。ある日中途採用された元カリスマヤンキーの OL 北条蘭は圧倒的な喧嘩の強さからたちまち会社のトップに立つ。これをきっかけに 全国のヤンキー OL たちが直子の会社に集まっていくということですね、
はい、あ、俺から、はい、前からバカリズム、お笑いの人でしょ、うん、あの、うん、コントとか作品自体は見たことないんだけど、うん、テレビでなんかトークで出てるのは見たことあって、うん、で、シナリオがすごい面白いっていうのを聞いたの、うんうんうんうん、なんか、うん、で、ああ、どういうんだろうと思って、興味があったんだよ、なんかちょっと見るチャンス、うん、見る機会がなくて、うん、で、今回気になったことが一つ、課題がクリアできた、うん、バカリズムの作品を見れたっていうのは良かったですよ、うん、あ、なるほどと、はい、
じゃあ僕ですけど、やっぱちょっと久々な永野芽郁ちゃんみたいなと思って、ね、うん、永野芽郁ちゃんよかったなって、ま、なんだっけ、あと三鷹の方の公園の
映画
パークス、あ、そう、パークス、パーク、うん、パーク、あ、そうそう、あれ主演じゃ
なかった、あれ橋本愛さんダブル主演みたいな、
そうだね、あ、そうそうそう、でちょっと久々橋本あじゃねえや、永野芽郁ちゃん、はい、ちょっと堪能できたなって思いますね、うん、
じゃあその女優つながり、うん、小池栄子が眉毛剃ったら、うんうん、似合うね、うん、小池栄子眉毛剃ったらこうなるんだイメージ、うん、もうまんまで、うん、まあ、小池栄子の怖さがすごいこうよく描かれていたなと、その一緒に番組もやったこともあるので、
う
ん、
ああ、そう、う
ん、あ、そうなんだ、
いや小池さんはね頭いいんで、切れる人で、怒ったらどうなるのかなっていつも、
あ、そういう意味の切れる人、
頭がいい、うん、まあ、俺の場合はそのいわゆるドラマとかじゃないから、うん、番組だから普通に話したりしてるだけなんだけど、
工藤は別に怒らなかった、
怒らなかった、うん、怒ったらこうなるんだな、
自慰行為の動画送っちゃダメでしょみたいな
似合うよね、そう役ね、
工藤がやったの、
それがすごいさ、なんか小池さんっぽくて、うん、よかったな、
はい、
あ、皆さんでもね、役者さん方みんな頑張ってましたと思いますよ、うんうんうん、あ、すごいな、真剣にやってんなっていうのは、うん、ありましたね、え、
出てる、出てる、まあ近藤君ご利用し案件の、久々にご利用し案件だったら、あの何ヶ月か前かからずっと作品の候補に上がってて、ああ、こんちゃん見たいんか、うん、で、なんかこううまくスルーしてスルーしてさ、うん、こう見逃しくんねえかなと、やっぱりそこのコース攻めてくるから必ず入ってるんですよ、うん、で、ああ、じゃあまあ見るのかみたいな、でもまあ今回バカリズムっていう人のシナリオの作品見れたんで、うんうん、とりあえず、うん、なるほどっていう、こう、あ、こういう感じなのかっていうのが分かった、うんうんうん、そんなに見たかった、
そうですね、
だから予告編が面白かったの、やっぱり
なんかね、うん、いや予告編もねどうかなと思ったんだけど、うん、もう、まあ、永野芽郁ちゃんがどう展開転がっていくのかなみたいな、
はいはいはい、
ちなみに、あの、なんだっけ、バカリズムその前に、なんだっけ、架空 OL 日記、
はいはいはい、
で、はい、で、まあ、同じく、バカリズムが OL 役になるみたいな、うん、ま
あ、
そういう映画かなんか、映画だったか、ドラマがあったりとか、なんかその流れで、こういう OL ものをしたのかな、みたいな。
うん、割とコントとかでも、うんうん、あの、OL の、うんうん、服着てやるの、
う
ん、多いよね。
そうなんですね。
OL が好きなのね。
うん
うん
うん、
だからそういう意味では女優さんすごい、まあ、頑張ってたと思う。うんうんうん、
そうですね。
なんで円形さんがOL なの？
まあ、円形さん、円形さん、
円形さんまだまあまあなんかメイクしてたし、カサカズさんがまだいいんだけど、それ以外の
ヤウンペの
人、
ヤウンペとかさ、
四人衆ね、なんかね、
あの。そう、三人、それ以外の三人。
あ、三人か。
男まんま。まんどういう意味なのかなっていう。
まあ、男みたいな 女性いるじゃないですか、たまにね。
いるけど、あそこまで普通に男だよ。もうちょっとなんかさ、カツラかぶるとかさ、しないのかね。わかんないけど。あの笑いは、わざとなんだろうけど、どういう意味、
僕ね、ちょっと最初 見始めた時にね、うん、これ失敗したなと思ったんだけど、うん、あの、だんだん見ていくうちに、うん、アクションも結構ほら自分たちでやってるじゃないですか、うん、はいはいはい、でメイキングとかもちょっと見たりとかしたんですけども、うん、なんかその辺がね結構ね良かったなと思ってね、うんうん、
頑張って、
ね、頑張ってすごいよって言って、うん、よかったな、
俺最初ね、この宣伝、うん、 予告みたいなのをテレビ見た時に、うん、俺ほらキャッツ&ドッグスみたいにさ、うん、知ってる？
知らない。
何それ何それ。
キャッツ&ドッグスっていうほら CG のアニメ、ハリウッドの、あれはほら人の人間の知らないところで犬と猫が大戦争してるって、それで人間に知られないように戦争してるみたいな。ああいうの感じかと思ったんですよ。はい、
人知れずね。会社には知れず。
会社に知られないように、他の男どもには知られないように戦ってる。で、男が来たら、こう、普通に振る舞うみたいなね。そんな喧嘩してるような風には見せないようにやってますよ、的な話かと思ったら、
まあまあまあ
全然あれなのね、堂々とやってるのね、はいはい、ね、うん、なんか堂々とやってんだったら別に OL である必要あるって思っちゃうんだよねこれね。
大島さんに至っては無所帰りでそのまま会社にちょっとし
てる。別にこれ女子高生とかでもいい、別に、
なんか、まあ、年齢的にやっぱり厳しいと
思うんだよ
ね。年齢の幅とね。
幅的に。
これ別に OL っていう設定いるのかなとかって思っちゃうんだよな、これ。
ツッコミの設定として必要だったんじゃないの、うん、体温の低い OL の人たちの日常ってあるじゃん。うん、で、そこプラス、うん、ガーっていう、こう、スケバン的なところのギャップが面白いってこと、う
ん、いや、でもそれだったら別に女子高生でもやれるわけじゃん。キャピキャピした女子高生の、
ねね、年代的なことを、
まあ、キャスト的な、
そうそうそうそう、
このキャストのこの年齢層のキャストでやったら面白いじゃんみたいな、
うん、ってことじゃないかな。大島さんとかが、うんうん、女子高生だとちょっとやっぱり、
いやでも偏見が OL やってんだったら別にあの年齢層のが女子高生やってもいいんじゃないのって気がするけど、
ね、女子高生になっちゃうとほらクローズとなんか同じになっちゃうんだよ。クローズとかあの辺となんかクローズの女版みたいになっちゃうから、うん、あえてそれを
別にクローズ女版でもいいんだよ。クローズ女版でいいじゃん。
いや、それはダメなんだ。
そう、俺もダメだと思う。
それはダメなんだと思う。それはなぜダメかっていうと、バカにできない。バカにできないから、このジャンルを。
ああ。
ジャンルをバカにすることで成立するものなので、ね、このジャンルそのものをバカにして、うん、するには女子高生だとさ、熱が入っちゃうじゃないか。なんでだよっていうさ、で、そのなんでだよっていうのを、こう、ほら、相対化するために、わざと。
近すぎるか。
そうそうそうそう。マジにしちゃうと負けるから、バカにするのがあくまで目的だから。
バカにしてますよ
そう、もちろん、もちろん、もちろん。
そうそう、バカにしてる。
もちろん、バカにしてる。バカにしてる。うん、笑い物にするっていうか、これで突っ込んでくださいって言って、で、いいんじゃない？頭良くてよかったね、みたいなさ。ご苦労さんってしか思いません。
バカにするにしてもね、うん、なんか、バカにする。
だから特撮番組とかさ、昔あったやん、そういうテレビ番組がさ、特撮番組とかさ、ほら、バラエティでさ、昔のテレビの映像を引っ張ってきてさ、うん、なんで敵がここで戦ってんのわざわざ崖の上にとかっつって、こうそういう場面を切り取って、わははってみんなで笑うようなやつあったでしょ。なんで自分で正義のヒーローって名乗ってんだよ、わははって。それのおそらく延長をやってるってことね。さ、果たして面白いかどうか別ですよ。その行為自体がね、今時。俺今時 OL っていいのかなってちょっと思っちゃったし、働いてる女性の人がいるだろうけど、もう OL なんていうのが、どこに一般的に認識されてんのかなっていうさ。
確かに。
だからそれがもうだからもう架空なんだろうから、うん、別に。ただ好きなんでしょそういうの。何を信じてるかわかんないです。こうやって人のことをバカにしてる。じゃあ俺好きなジャンルだからさ、ヤンキーとかヤクザモノとかさ、ずーっと不愉快な気分、見てて。
まあね。あ、
ずーっと不愉快な気分。
まあね。
で、不愉快な気分にさせてやろうと思ってやってんだから、で、これを喜んでる人がいるんだったらそういうのいいんじゃないって。俺はだからもう関係ない、こういうのは。って思っちゃった。途中で。ああ、もういいやと思って。なんか残るものなんだったら残るんじゃないかなと思って。
なんだろうね。
残るものはない。
なんだろうね。
いや、だから、ほら、1% のヤンキー意識も、ヤンキー意識っていうのは要するに仲間意識ですよ。自分の学校のやつらがやられたらっていうのと、もう中学高校で全くその意識がない人なんですよ、作ってるのが。 俺は俺なんでそんなことするのかわからない、自分がやられたわけじゃないのに友達がやられたからってなんでそこで熱くなるのってのは全くわからないっていう人たちが一定数いるわけで、そういう人たちからするとあこういうふうに見えるんだろうなっていう、
本当結局表層的なものし、ことしか見てないんだよね、ヤンキー漫画とかのね。
でもあの理解できないし好きじゃないんだったらそうなるよ、だから おかしいってことの対象、何も信じられないからこの手のことっていうのが、怖いけど相手がすごい怖いけども、ここでビビったらやばいからやるしかないっていうのとかもバカじゃんっていう問題だ、いや怖いんだったらやめて家で 本とか漫画とかネットやってるかだって全然痛くないからいいじゃんって人の発想、だからそれはそう、まあそれはそうだなと思ってさ、だからそ頭いいなそういうのなと思って、でその後で何が生まれるのかだからあの頑張ってくださいって思って、俺も近寄りたくない、こんなのごめんねこんちゃん、
いやいや
俺
どういたしまして、
本当にね、もうあもう見てるのは苦痛でした。
ちょっと私もちょっとねあの作品選び、
いやそうそうそう、全然全然ないんだけど、いや最初さ最初さセンスで押すんだろうと思ってたのよ。そしたらあの不良たちの物語がなんとかの狂犬、なんとかの怪獣って出てくるあたりの出し方ももう古いし。本当に OL って思ってること自体がいるって思ってる、いないよねもう多分今日本でほとんど、昔みたいにオフィスレディーって言われてる人たちがいるんじゃない、仕事してる女性でしょサラリーマンと同じく、
まあそう
ですね、じゃないと食えないからみんな、
そうだね、
どこにいるんだろうって思っちゃってなんか見てたんですよこれ自体が。だからバカリズムって人のシナリオも自分はもういいかなっていう感じで、この路線なんだったらね、もっと面白いんでしょ本当は、わかんないけど、でもこの一本で俺はもう十分、あすいません僕はもう見たくないですっていう、そう最終的に女の人同士の戦いの物語をやってて、でまあ森崎ウィン君が出てきて、戦う必要なんかないんで OL なんだからって言って、なんかちょっとラブロマンス的な感じで長野芽郁さんが本当は強かったのに負けるっていうオチじゃないですか。あ、じゃあ女の子は自立、このテーマを扱ってて女の子はあの戦っていくよりもやっぱりあのいい男と付き合って幸せになるのがいいんじゃない？
それが勝ちなんだよねみたいな。
っていうオチでしょ。ってなるとこのテーマ扱ってるのに、はあ、随分と保守的だなと思って、そこはねほっとしました。なぜかというと俺も実はあの落ちでストンと腑に落ちるから、まあ、これしかないよなっていうさ、だから白人のね偉い白人の皆さんがさ、わしらはほらあの未開の土地の土人にさフェミニズムとかさ女性の自立とか LGBT とかさボリコリとかいろいろ教えてくださったけども、なかなかこれが流行ってるようだったらなかなかまだまだちょっと浸透するのは難しいんじゃないかなっていう安心感もちょっとあり、まあ無理だなちょっと言ってる、だって受けてるでしょこれ、
いや分かんない、受けてる、
いや受けて かなり受けてる、あ評価はすごい高かった、
ね、そう、
うん、笑いました、笑うのはいいけどそれは感性だから、でまあこのうちでいいんだってなると、このテーマでね、あの自分が社会喧嘩とか会社でこんだけ頑張ってることがそこで報われたっていう話にならないんだっていうのは、いいなでもいっかみたいなさ、
全然どうか笑えなかったけどね、
笑えないよね、笑えないんだよな、
うん、あの笑えなさは何なの、
笑えなさは何
なの、
笑えないよね、
笑そうとしてるんだろうけどね、
なんかね、いや本当にこれ
古い、
なんかだから
いろいろ古い、
古いことを笑ってんだよね、
古いこと、うん、石黒の話に関連付けると、う
んうん、古いことを相対化して笑ってんだけど、結局最後は古いことにな
ってるし、なってるでしょ、
古いことが好きだったらさまださ、うん、分かるんだけど、うん、そのヤンキーものが好きとかだったらば、うん、それは感じられないよね、うん、それで、まあ、何をこう笑う、まあ、だから一番話を聞いてちょっと腑に落ちたのもあるけど、なんでこれやってんのっていう、
なんかクローズ、みんなだからクローズの女版っていう風な話をしてるけど、うん、あ、逆に言うとクローズよりももっと前のビーバップの好きだと俺からすると、うん、クローズとビーバップってそんな変わってなかったんだと思って、同じだからこれビーバップのやってることと全く変わってなかったんで、それは全然 だからそっかと思って、だから ああいう漫画とかヒーローものとかって昔のものってやっぱり古く見えるから、あそこを笑いバカにして笑い物にして、そしてそれをやってる自分たちも何なら笑っていただいてっていうのがクレバーだっていう姿勢なんじゃない、
クレバーク
レバーだっていう。だから結局俺ひどい人がさ、あの岡田敏夫のさ動画ちょこっと見てるってしばらく見てる面白いんだけど、うん、結局 俺たち頭いいんだってことしか言ってないから途中で飽きてくんですよ。で優秀ならなかったらなんかあんたからの言うこと信用できないなっていうのがっていう感じ。これもバカリズムっていう人とかこれ撮ってる人プロモビデオの人らしいけど、うん、まあ頭いいのかもしれないけど、あなたが頭いいっていうことは分かりましたと、でもあなたからもう物は買いたくないって、そういう気持ちです、うん、なんか俺はあずっとやってくださいっていう、何かここから先生まれるんだったら生まれるかもしれないし、
うん、なるほどね、
うん、俺はそう、まあ どうだろうね、これジャンルが好きかどうかっていうことにもよるんですよ。例えば俺だからお笑いとかっていうジャンルにはほとんど詳しくないし、少女漫画にも詳しくないから、それをこういう形で笑ってる映画だったらもっと素直にするって入れちゃったかもしれないけども、でも今実際お笑い業界の事態を小バカにするって多分誰もやんない、なんか熱いじゃん、
はいはいはい、
俺からすると何って思ってるよ、あの毎年毎年このなんかトップ取るとかっていう大会があるじゃん、
賞レースね、
賞レース、うん、人を笑わせるのにそんなことやるのみたいな、うん、とかって思うけど、でもそれがいいんでしょみんな、
まあ、シンデレラストーリーみたいな感じ
みたいな感じじゃない、うん、だからそういうことに対してのなんかこうバカバカしさ、こういう一歩引いた目線で見たりとかっていうのが映画出てきたら多分何も俺は思わずに、あこういうもんなんだ面白いと思って見れるかもしれないけど、このジャンル好きだからもともと
ヤンキーものがね、
ヤンキーものは好きだから、うんうん、だからそれ自体をあそうかバカに、そうだな、考えてるヤンキーもの弱らない人の方が多いしってなるじゃない、だからその人たちに向けてはこれでいいんだよ、うん、
なんか絵は熱いんだけど、なんかその熱さが全然伝わってこないんだよね、
うん、そうね、
このラジオでいうとなんか飛んで埼玉って全然ジャンルは違うかもしれないけど、うんうん、あれもすごいなんですよ、まあ、少女漫画の世界があって、それをこうさらにこう、まあ、少女漫画自体をバカにするような構造の漫画なんだけど、うんうん、でもあれはその世界の良さを分からせようっていうさ、うん、
まあ、愛があるってことですよ、その世界に、ね、ジャンルに、
ね、例えば埼玉とかに、ね、
埼玉だし、
埼玉をバカにしながら、
それを愛してるでしょ、
バカにしたらそうだし、うんうん、まあ、あのガクトをキャスティングするあたりも、うん、なんかわかるっていうかさ、うん、そういうのがまた感じられないとなんか辛いよね、なんか何を軸にして見ていいかっていうか、
まあ、俺は頭いいっていう、センスを見てくれって話だよこれは、うん、それ以外のあれはない、もう一つさほど面白くもないものを、まあ、はっきり言えばそんな面白くないものを面白そうに見せる技術って結構あるんだなと思っちゃった、
まあ、映像として、
ね、映像としてで面白く ないものを面白そうに見せようとして しくじってんのかなるヤウペを探せなんですよあれだだ滑っちゃってるんだけど、まあ、こっちはなんかそれっぽくは見えるって、うん、じゃあ面白いかどうかっていうと、うん、さてあのね、長野芽郁さんってさ、うん、俺も可愛いと思うけど、もう見るからに本当知らないよ、ガーシーとつながりあるかどうかは知らないけど、見るからに線が細くてちょっと運動神経も鈍そうでなんか緩やかな感じじゃん。でその人が最強の実は隠れヤンキーで小池百合子と対マンってやるのって、これ見た瞬間やばいって思わないんだって思ったんですよ。これで小池百合子と長野芽郁が対マン勝負で CG 使ってバトルで勝てるって思っちゃう感性なんだなと思って、俺これ絶対、ま、あのアキレス腱だと思うけど、うん、見られたもんじゃないと思うし、こんなのって思っちゃうけど、いやその二人をキャスティングしてそういう風にしてやれるからこの映画は勝てるんですよって言っちゃう感性なんだなと思うと、もうなんか求めてるものが違うから、だから初めから真剣に、例えば武田里奈さんみたいなさ、蹴りを求めちゃいけないってことですよ、だからね、
まあそうそうだな、
ちょっと長野芽郁ちゃん しんどそうじゃなかったバトルシーン。そう、楽しんで見てたかもしれない。
楽しんで、ま
あ、結構ギリギリ、ね、まあ、
もちろんギリギリなんだ、しょうがない。もちろ
ん。それしょうがないんだけどさ。
もちろんしょうがない。ギリギリだ、頑張ってんな、みたいな。
ほわんとしてるあたりがなかった、メイさんのいいところだもんね。もう大笑いだったら、今度もしかして。
いや、全然大笑い。
それはないの
大笑いじゃないけど、最後のね、あの、清瀬アリスのクロスカウント、
はいはい。
あれはいいな。
ああ
。一応そんなとこです、私からは。
すいません、なんか、あ、俺、こんなの見てるんだったら、まあ、本物見てたいなって思った。
まあ、ちょっと厳しいよ、確かに。
厳しいは厳しいですよ。うん、厳しいは厳しいですよ。
ちょっと
ね。ちょっとね。
一定数、でも、本当一定数、うん、絶対こういう技術って、うんうん、上乗せになってて、うん、面白くないものが面白いように見せるっていう技術をみんな獲得してる部分があるんだと思って
さ、なるほど、これいいんじゃんっていうさ、うん、やり方があって、ああいうだから実在の漫画を出してって、うん、分かるでしょ分かるでしょ分かるでしょっていうのが、うんうん、なんかやっぱりいかにもなんだよね、
まあ、
つまりそれを本当に好きかっていうと、うん、その作者がね、確かに制作サイドが好きかっていうと多分そうじゃないんだろうなっていうパターンが結構よくあるよ、うん、最近だからそういうコラボじゃないけど、うん、実在のちょっと昔のものを出して、うん、事件とか何にしても、まあ、そういうパターンが多いね、
なんか あるあるネタで一本作るってなるとやっぱりキャラクターがすごい面白いか、それこそセイントお兄さんなんてのさ宗教あるあるだから、うん、あれはでもお釈迦様とブッダのキャラクターがすごい愛嬌が楽しいんですよ、あの二人を見てるだけで、うん、だからその本当に深いところの宗教ってなんだみたいな話になっていかないし、うん、ね、うちの弟子はあんな風にして大変だったみたいなことを二人が愚痴るってだけだから、うん、ほんと笑えるっていうさ、うん、それかそのジャンルそのものに 愛があるか、うん、どっちかなんだよね、
愛は感じなかった
ね、愛は感じないね、
感じない、だから それでも人はやっぱり笑うから
笑えるのかなっていう気がするんだよな。
ね、
笑えない。
でも
アマゾン笑ってるやついんの？
いや、いるんですよ。アマゾンプライムあれ見たら、もう爆笑の連続ですもん。
マジで？
すんごい評価高い。3.9 とか4。
そんな高いの？
すごいよ。1000いくつもバーってあって、上の方がダーってあるもん。5点がダーってある。
あ、そう。
ああ、そっか、そっか、と思って。
俺らの感性がずれ始めてる？
大丈夫？まだ、で、だから、飛んで埼玉で笑えるのは分かるんですよ。
分かるよ
ね。ね。
うん。
分かるよね。その違いがあんまりないってこと、うん、つまり、ポイントはあれなのかな？
だから、リアルなところで絶対着地できないっていうのは、うん、これをやってる俺らも笑ってねって最後やるじゃない。うんうん、そんなこと女子がやる必要、OL がやる必要ないんだよ。ちゃんちゃんでしょ。うん、俺たちもバカです。で、これもバカにしました。でもそれをやったら俺たちもバカだって分かってるんだから、俺たちにも突っ込んでください、はい、お疲れ様でした、
あ
ー、そういうことですよ。
笑いの形ってことね。
そう
お笑いのパターン
ってこと、ね、そこに行くまでに俺笑ってもいいし、ムカついてるからずっと、
ね、
あら、もう全然もう、ああ、そっか、もう
ムカついたいんだけど、笑えないこの苦痛さみたいな、どんどん進んで感じつらかったのに、
だからよそから見ると、ジャンルにはまってるってことで、よそから見ると、こう見えるのかな、ちょっと、それは冷静に思いました。ビーバーパイスクールとかクローズとか、まあ、他にもさ、ヤンキー、ヤクザもの。で、一切そういうことに対する思い入れがないんじゃない？男のメンツとか、仲間がやられたらとかさ、みっともなくてもやるしかねえとかっていうことに対しての、バカじゃねえのって思ってる、クレバーさ
だ
ね。
それだから、ちょっと俺、ふと思ったら、だからその、あの一番ラスボスたちがいるとこに一人で乗り込んでやられて、でその時にあの主人公の女の子置いて帰っちゃうじゃない、
うん、
あの女の子、その時はすごい違和感を感じたんだよね、置いてっちゃうんだ、
ね、そうだ、厚さはだから必要ないってこと、そこは
話の展開上したんだろうけど、多分そこはすごい一番大事なポイントで、そこ置いてっちゃうんだみたいな、
だからなんだろうね、
結局目的がさ、ドラマを作ろうっていうことじゃなくて、バカにしようっていうことに目的がなっちゃってるから、う
ん
う
ん、コメディ的な、うん、
コメディにしてもやっぱりドラマは必要だし、ね、うん、あの人間を描くことは必要だと思うけど、うんうん、結局目的がヤンキー漫画をバカにするっていうことを一つ一点になってるから、もうあーなんか人の悪口聞いてるのってきついなってあるじゃん。
そう、あのね、うん、悪口なんだよこれ、うん、単なる、うんうん、バカじゃんって言ってるっていうさ、うん、ああそうっすかっていう、うんうん、
それはあるよね結局、うん、これいやバカにするんだったら別に映画にする必要ないなっていう
気がする、ね、いやそう思うんですよ、う
ん、なんでこれが本当に映画にしようっていう、うん、結構パワーがいるじゃん映画って、うんうん、しかも長かったよね結構ね、うん、
長い
尺が、うん、異様に長かったよね、
うん、面白い、理解できないし、うん、やっぱりバカじゃんって思ってるってことでしょうね、
うんうん、多分読んでないよね多分ね
多分ね
漫画はね、
うん、そう、うん、
イメージで言っちゃってる感じ、うんうん、だから、その特撮の昔の特撮テレビ番組の、うん、あの一部分だけ取り上げてるってバカにするっていうのでやっぱ似てるよね。
同じもんだと思いますよ、
うん、そこだけピックアップして別に、ヤンキー漫画にあるドラマ性みたいなのを深く掘り下げて、うん、あの解釈はしてないんですよ、うん、還元してないっていうのはあるよね、うん、
まあ、ずっと悪口だな、ずっとね、
うんうん、そう
あそうそうっていう気持ちにしか、う
ん、ヤンキー漫画を肝骨脱退するみたいな、うん、気概はないよね。
ない、
うん、脱退して新しいものを作り上げるっていうことはなくって、
うん、ただそれをするんだったら、うん、本当に OL っていうものすらも、うん、いや俺今の日本でのリアリティとしてどうなんだろうと、うん、それこそコピー取ったりお茶組みしたりしてるだけの人、うん、
それも結局そうなんだよね。
そんなこと今のこの不景気の日本で今許されてないから、
ステレオだよ、
ね、だからヤンキー漫画もバカにしてるし OL もバカにしてる
でもその OL がいないだろうって思っちゃう、うん、こんなヤンキーもいないけど、うん、こんな OL もいや俺ちょっと信用できないなって今もっとお金のことで逼迫してるから、
うん、いやひどいのはさ、なんか最後の方に特訓をするじゃない。ああ、その特訓がさ、コピーを取るって OL としてねなんかこう
ワクソンワクソン
心得を、そう、ああ OL のやることをやるんだけど、ああごっこなんだよね。なんか箱でこんな紙、 あのセンスをさっぱかんねえだと思って あれ面白いということでやったら
面白いっていうことで提示してくれてるんです
よ。センスを、あのセンスとしても全く理解できない。
でもこうあれを見るともうさすがバカリズム先生のシナリオすごいってことで、うわーって評価があるから、あもしかするとい
やあの人がやってることはコントだよ多分。
もうコントです。
コメディじゃなくて多分コントだよね、うん、コントの一部分をドワーッと長くするとこうなるっていう、うん、長くしただけだよね。
でもそれするんだったら昔芸能人新春隠し芸大会でさ、うん、ドラマやったじゃん、うん、ジュリーが坂本龍馬やったりとかっていうのやってて、うんうん、あれの方がなんかワクワクしない。これもあんまりワクワク。
隠し芸感も
そんなにない。
まあそんな感じでね。まあ頑張ってください、ね。
頑張ってくださいよ。はい。
じゃあ、次回は科捜研の女という
ね、ささやきおかみたいな。
皆さん注目の科捜研の女ということでね。はい。こんな第2弾。
女つながりですよね。
ありがとうございました。